身の取りなしなどに難はなかったというものの、以前は田舎の生活から移ったばかりの大良さが見えるだけのものであった。紫婦人などの感化を受けて、今では非常に柔らかな、繊細な美が一挙一動に現れ、化粧なども上手になって、不満足な気のするようなことは一つもない華やかな美人になっていた。人の妻にさせては後悔が残るであろうと源氏は思った。右近も二人を微笑んで眺めながら、父親として見るのに不似合いな源氏の若さは、夫婦であったなら最もふさわしい配偶であろうと思っていた。他からのお手紙のお取り次ぎは決して誰もいたさないのでございます。前からも送っておいでになります方のは、三度も四度も続けてお返しばかりしてはと思いまして、ただ私たちだけでお預かりしているのでございますから、お返事は殿様がかけておいになります分だけを、それも迷惑がってお書きになるだけなのでございます。と、右近が言う。それにしてもこの控えめな結んであった手紙は誰のかね。苦心の跡の見えるものだ。微笑を浮かべながら源氏はこの手紙に目を落としていた。それはぜひ置かせてくれとお言いになったのでございまして、内大臣家の中将さんがこちらのミルクを前にしていらっしゃいまして、ミルクは持ってまいったのでございます。誰もまだ内容は拝見しておりませんでした。かわいい話ではないか。今は天上役人級であっても、あの人たちに失敬なことをしていいわけはない。高家といってもこの人の勢いに必ずしもみんなまで匹敵できるものでない。私の予言は必ず当たるよ。この人たちには露骨でなく、上手に切っ先を外させるように工夫するのだね。面白い手紙だよ。と言って、源氏はその手紙をすぐにも下へ置かずに見ていた。私がいろいろと考えたり言ったりしていても、あなたにこうしたいと思っておいでになることはないのであろうかと、気づかわしいところもあります。内大臣に名乗っていくことも、まだ結婚前のあなたが、長く一緒にいられる夫人や子供たちの中へ入っていって、幸福であるかどうかが疑問だと思って私は躊躇しているのです。女として普通に結婚をしてから出会う機会を捉えた方がいいと思うのですが、その結婚相手ですね。兵部卿の宮は表面独身ではいられるが、女好きな方で、通っておいきになる人の家も多いようだし、また屋敷には女囚という女房の中の愛人が幾人もいるということですからね。そんな関係というものは、夫人になる人がヒットを見せないで、自然に矯正させる努力さえすれば、世間へ醜態を見せずに穏やかに済みますが、そうした気持ちになれない性格の人は、そんなつまらぬことから夫婦仲がうまくいかずに、夫の愛を失ってしまう結果にもなりますから、ある覚悟がいりますよ。右大将は若い時から一緒にいた夫人が年上であることなどから、その人と別れるためにも、新たな結婚をしたがっているのですが、しかし、それも面倒のそった縁だと、人の言うそれですからね。だから私も相手を誰とも仮定して考えてみることができないのです。こんなことは親にもはっきりと意見の述べられない問題なのだが、あなたもひどくまだ若いというのではないから、自身の結婚する相手についての判断のできないわけはないと思う。私はあなたのお母様だと思って、何でも相談してくだすったらいいと思う。あなたに不満足な思いをさせるような結婚はさせたくないと私は思っているのです。こう源氏は真面目に言っていたが、玉鶴はどう返事をしてよいかわからない風を続けているのも、蔑まれることになるであろうと思っていた。まだ物心のつきません頃から、親というものを目に見ない世界にいたのでございますから、親がどんなものであるか、親に対する気持ちはどんなものであるか、 私には分かってないのでございます。この応用な言葉がよくこの人を表していると源氏は思った。そう思うのが最もであるとも思った。では、親のない子は育ての親を信頼する気だという世間の言い習わしのように、私の誠意をだんだんと認めていってくれますか？などと源氏は言っていた。恋しい心の芽生えていることなどは気恥ずかしくて言い出せなかった。それとなくその気持ちを言う言葉は時々までもするのであるが、気のつかぬ風であったから、短足をしながら源氏は帰っていこうとした。縁に近く生えた呉竹が若々しく伸びて、風に枝を動かす姿に心が惹かれて、源氏はしばらく立ち止まって、早生の裏に根深く植えし竹の子の小野がよようにや老いわかるべき。早生の裏に根深く植えし竹の子の小野がよようにや老いわかるべき。その時の気持ちが想像されますよ。寂しいでしょうからね。外からミスを引き上げながらこう言った。玉数がいざって出ていった。今更にいかならんよか若竹の追い始め剣根をばたずねん。今更にいかならんよか若竹の追い始め剣根をばたずねん。かえって幻滅を味わうことになるでしょうから。源氏は哀れに聞いた。玉鬘の心の中ではそうも思っているのではなかった。どんな時に機会が到来して、父を父と呼ぶ日が来るのであろうと頼りない悲しみをしているのであるが、源氏の行為に感激はしていて、実父といっても初めから育てられなかった親は、これほど細やかな愛を自分に見せてくれないのであるまいかと、古い小説などからもいろいろと人生を教えられている玉鬘は想像して、自身が源氏の感情を無視して、勝手に父へ名乗っていくことなどはできないとしていた。源氏は別れ際に玉鬘の言ったことで、一層その人を可憐に思って夫人に話すのであった。不思議なほど調子の懐かしい人ですよ。母であった人はあまりに反発性を欠いた人だったけれど、あの人は物の理解力も十分あるし、美しい才気も見えるし、安心されないような点が少しもない。この源氏の褒め言葉を聞いていて、夫人は、夫が単に養女として愛する以外の愛を、その人に持つことになっていく経路を、源氏の性格から推して察したのである。理解力のある方にもせよ、全然あなたを信用して頼っていては、どんなことにおなりになるかとお気の毒ですわ、と女王は言った。私は信頼されてよいだけの自信はあるのだが、いいえ、私にも経験があります。悩ましいようなご様子をお見せになったことなど、そんなことを私はいくつも覚えているのですもの。微笑をしながら言っている夫人の神経の鋭敏さに驚きながら、源氏は、あなたのことなどと一緒にするのは間違いですよ。その他のことで私は十分あなたに信用されてよいこともあるはずだ。と言っただけで、やましい源氏は、もうその話に触れようとしないのであったが、心の中では、妻の疑い通りに自分はなっていくのではないかという不安を覚えていた。同時にまた若々しいけしからぬ心であると反省もしていたのである。